雑談大好き税理士ハマちゃんの中小企業の社長に役立つ話。
はい、皆さんこんにちは、税理士の浜村です。本日もどうぞよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、ナビゲーターの言葉幸男です。さあ、あっという間に3月、今日はひな祭りということで。
いや、そうですね、本当に、ね、まあ我々の業界するとこじゃないですけどね、
そうですね、お忙しい今土繁忙期ということで、
はい、
駆け抜けていっていただければと思いますが、
そうですね、はい、
はいはい、ということで、3月は5週あります。1週目の今日は、はい、今後の社会保険制度改正を見据えたこれからの雇用と人材確保ということでお届けします。
そうですね、まあ、これまでたびたび年収の壁、所得の壁について話をしてきたと思いますけども、まあ、これからもね、従業員さんを、まあ、確保して、仕事をやっていく会社さん、まあ、そうじゃない会社さんに分かれていくと思いますけども、まあ、人を確保する以上は、もう社会保険が加入がもう前提っていう時代に向かっていってます。
うん、
まあ、当然最低賃金上がっていってるので、130万超えてしまう可能性がどんどん上がっていくっていうことと、社会保険の制度が変わろうとしてる。今現在ですね、事業所の従業員数が51人以上であればですね、週20時間以上とか、条件を満たすとも、厚生年金に、社会保険に加入しないといけないんですけども、うん、その人数、まあ企業規模要件でしますけども、これが2027年10月には36人以上、2029年10月には21人以上、で2030年10月には11人以上で、2035年10月で撤廃ということですね、うん、週20時間以上働く方は全員加入しないといけないと。まあ学生さん除くってありはしますけども、
うん、
まあ浜村事務所は今16人なんで、このまま人数変わらなきゃ2032年10月以降は全員入らないといけない。
うん、
130万で調整してる従業員がどうするんだって問題に直面するわけですね。
うん、
まあこれはまあ一応改善予定なので変更なければっていうことですけども、
うん、
まあ、厚生年金に入って皆さん老後に備えてほしいっていう建前と本音は、保険では足りないと、聴取したいということだと思います。
うん、
まあ、あと残っているのは専業主婦の方どうするかっていう、ちょっと話が進んでないので、ここも合わせてちょっとどうなっていくのかっていうのは注意が必要なんですけども、
うん、
例えばですね、130万超えたら、単が増えるから超えたくない。これ結構多くの方の意見だと思うんです。
うんうん、
私もですね、まあ、配偶者控除増える範囲が、去年まで123万、今年から136万に増えるので、働くで働いても、ご主人さん、もしくは奥さんの雇用に入れるんですけども、30万超えてしまうと、30万、40万ただ増えてしまうので、やっぱり180万、200万働かないと手取りが増えないかなっていう話になってたんですけども、うん、まあ、昨年の最低賃金の上がり方、これから春に春闘で、まあ、労働、なんですかな、労働者の中大、うん、組合と、いろいろ大きな資産と、労使の話始まると思いますけども、まあ、同じように上がっていくとしたらですね、もう短い時間でも130万いてしまうと月10万8千超えてしまうってことはもう現実に近づいてきてるので、まあ、物価が上がっていくとは止まらないと思いますので、もう130万超えて働くことが当たり前時代になってくるんじゃないかと思います。
うん、
これも外で環境によってそうじゃなくてもいいって方と分かれると思いますけども、まあ、130万超えたらですね、まあ、国民年金が約21万と、まあ、市の健康保険は19万。まあ、約40万ぐらい増えるんですね。まあ、市町村と市町村って額が違うので多少前後しますけども、となると年間40万増えるので、月3万以上増えるんですね。となると175、6万働かないと手取りが増えない。まあ、将来まで年金を増えたと思うのかとかちょっと置いといてですね。思えないと思いますね。はっきり言って目の前に市なので。ただ、まあ逆に175万ぐらい、月14万ぐらいになるんですけども、仮に月14万で、まあ15万で、社会保険入りましたと。
うん、
だから本人の健康負担の、健康保険の負担が9000円、厚生年金1万3000円なので、約2万2000円ぐらいで本人負担が済むってことは、年間27万なんです。
は
い、さっきの場合と13万ぐらい負担が減って、なおかつ会社が半分差してくれるので、
うん、
それと社会保険の入って、働いて、将来年金貸した方がいいっていう考え方が増えてくるかもしれないかなと思います。
うんうんうん、
今でも130未満とか、週20時間とか調整できますけども、
うんうん、
まあ、ガスタの130円を超えたら、結構超えてしまうので、外れてしまうとなるんだったらですね、厚生年金、社会保険、きっと働きたいという声が上がってくるんじゃないかなと、私予想しております。まあ、外れてほしいんですけど、本音で言えばですね。
そう、
中小企業ばっかりなんで、でも、もういずれ時給上がってくると、もうそうなってくるし、もう人手不足なので、まあ、じゃあうち社会保険入るから、これだけ働いてもらう時間を確保するから、まあ、当然社会、まあ、それで130もこれ以上は、ある程度一定数働けないと損してしまいますので、
うんうん、
労働時間減らされ嫌がるわけですよね。
うんうんうん、
なると、そういう方たちの賃金を上げずに130万調整だと、周り上がってるのも私上がってないっていう不満が出てくると思うんですよね。
うん、
逆に、上げてもらっても、じゃあ労働時間減らさないといけない。周り迷惑かけるっていうのもあると思いますので、となるともう、130万未満に調整する方を、まあ逆にそういった方を抱えていくのか、もうその方に話をして、厚生年金入ってもらって、
うん、
もう200万、250万働いてもらうのかっていう、
うん、
ことをちょっとまあ真剣に、考えていくとしていかないと、まあ、当然、大きな会社さんは、人物の金揃ってますので、特にお金は持ってますので、人は足りなくて、そこにお金吸い込んでくると、我々中小企業人を雇う余地がなくなります。
うん、
結果的に、雇う人おらへんやんかいってなるかもしれませんけども、雇おうと思うとそういったことをしていかないと、もう金銭的にきつくなる。もしくは事業計画、今後の計画をするときに、人を雇うときに社会保険入らなくていいって発想も捨てていかないといけない時代に向かうと思いますし、おそらく、これは法律変わったら終わりなんで、国が全員加入ってしまえば終わりなので、今はまあそうやってこう、従業員規模要求になりますけども、週20時間だって、あ、じゃあ週10時間って言うかもしれません。ね、保険が足りなければ、そんなの可能性も。ね、皆さんで負担しましょうっていう、掛け声のもとに、と思うので、皆さんだからもう、今、それで10年ぐらいまだ、従業員規模によっては余裕がありますけども、
うんうん、
もうそうじゃない時代が来るっていうことを、
うん、
しとかないといけないかなと思ってます。なので、今の人件費が、10年後、15年、倍ぐらいになるかもしれない。下手したらですね。
そうですね。
賃金はどこまで上がりつけるかわかりませんけども、
うん、
そういったリスクも踏まえてやっていかないと、うん、人を雇うのか、外注、また外部委託、外部委託も上がるはずだからですね。
はい。
なると、もう自分たちできる範囲に入れていくってことも、やっぱり中小企業を考えていかないといけない。
うん、
まあ、それね、売上と利益上がってくればね、いいんですけども、
そうですよね。
それがなかなか追いつかないっていうのがね。
うん、は
い。ということで皆さん、ね、探そうと嫌な話しましたけども、10年後、15年後、そうなっていくんじゃないかっていう、ちょっと、
うん、
いろいろ計算してた、そんな気になったので、今回の話題にしました。
はい。
ちょっとね、暗い気分になりましたけど、頑張っていきましょう、皆さん。以上です。
はい、ありがとうございました。もうね、社会保険制度の壁と名付けてもいいくらいね、選択に迫られてるようなね、はい、気がしますけれどもね。はい、ね、雇われる側、でね、ハッピーになれるようなそんな選択がね、
そうですね、
だからね、いいですよね。はい、ということで、3月1週今日のテーマは今後の社会保険制度改正を見据えたこれからの雇用人材確保についてお話しいただきました。ここまでのお相手は
雑談大好きゼルシハマちゃんでした。皆さん来週もよろしくお願いします。
はい、また来週。